TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
はい、 TBS アナウンサー堀井美香です。
今ちょっと忘れたべ、うん、
大丈夫です。
本当ですか。
はい、
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。土日お仕事という方はもうちょっと頑張って、毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい合い、皆様から届いたメールを読ませていただき、太陽の向こう側を目指させていただく、
はい、
そんなトークプログラムでございます。堀さん誕生日です、おめでとうございます。
ありがとうございます。
何歳？47、8、49。あ、もう9か。
祝36です。
36、おっとかけた、おっとかけたかけた、まさかの掛け算。
あ、でも気持ちはもう60歳ぐらい想定してるので、ね、全然なんかもう毎日なんていうんですか、のっぺりした毎日ですから、うん、特に今日も変化はなく、
ね、
はい、うん、そうですね。あ、今日収録しててね、今日そのものなんですけれども、
おめでとうございます。
はい、なんかいろんな方から、うん、花をもらったり、お菓子をもらったりして、まあ、ね、ありがたいなと思いますけれども、
私も買ってきたよ。
わーい、ありがとうございます。
ドンキ
ドンキ、嬉しい。
何が欲しいってた？
タンパク質。
ででん、Bレジェンド。Bレジェンド。
すごい。
リアルスタイルホエイプロテイン、ベリベリベリー風味。てるてる、よく溶ける。
これ水に溶かして。これ何日分あるんだろう。
牛乳でもいいよ。100ml、80から100ml。
これが噂のタンパク質。
そう、水か牛乳にそれ2杯溶かして。
ちょっと私真面目に飲みます。
はい、これがシェイカー。
あ、嬉しい。すごい、なんかこんな、
そしてその中にテレレレレレプロテオグリカンコラーゲン、プラセンター、これも入れればいいわけよ。
粉物の特盛り、
粉物の特盛り、それを振って一日一杯でいいから飲んでくれ。
わかりました。この無尽蔵にコラーゲンとタンパク質がいただけるとは思いませんでした。
まあアミノ酸ですから最終的に。
嬉しい。
そしてお菓子が食べたい時のために、
まっすぐ、ありがとう。やだ、これ結構お高いでしょ、この粉物。
まあ、安くはないけど全然全然、
ありがとうございます。嬉しいです。しっかりしたタンパク質生活を送ろうと思います。
お高いんでしょみたいなこと言ってない今ね。
はい、
今日さ、
え、
仕事の合間にロンハーマン行ったのよ。
はい、はい、ロンハーマン、
セレブの島中みたいなとこね。おしゃ、サザビーズがさ、
はい、だから、なんていうか、カリフォルニア西海岸みたいな、湘南っていうことですよね。
カリフォルニアの、カリフォルニアの金持ちたちが行く、はい、だセレブの島中でありセレブの島村みたいな。
私も2着持ってます、
うん、持ってんの、すごいね。
はい、アルバローザからのロンハーマンっていう、
おかしくない
20代の、
おかしい、
20代なんか、
ロンハーマンここ10年だよ。
ロンハーマンは
ここ10年ですよ。
もっと一度着てきましたよね、私、青色のガウンみたいなやつ。
はいはいはいはい。
はい、あれ、ロンハーマンです。
なるほどなるほど。はいはい、そう。で、ロンハーマン、高いじゃん。
高いです。
基本。で、うん、ロンハーマンにフラッとこう、冷やかしで寄ったわけよ。したらさ、香水があって、
はい、
こうやって、ムエットにこう、ピシッてやって、
うん、
やったわけ。はい、めちゃめちゃいい香りでさ。
ロンハーマン。
ロンハーマンにあった、ロンハーマン香水っていうより、ロンハーマンにあった香水。まずこれ一つ目。
はい。
リリーなんとか。すごいです。
ああ、ね、
清純ないい香りでしょ。
ああ、素敵。
これね、リリーなんとか。
嗅いだことない。
すごい香りでしょ。
あ、素敵。
でしょ？
はい。
なんか爽やかなお花の花束のような。で、もう一個が、こっちょっと夜目のね、感じで、こっちはちょっとサンダルウッドとかムスクみたいな感じで、こっち夜目の。
ああ、これちょっと男性つけてるとちょっとグッときます。
素敵でしょ？
はい。
これ。
はい。
いい匂い、この花。いいね、サンダルウッド、はい、これ見たの、
はい、
まあ、こうちょっと大人だから、はい、ロンハーマンで香水ぐらい買えるだろ
う
と、
もう
セレブに片足突っ込んでてもおかしくないだろうと思って、
は
い、手のひらサイズですわ、ですね、緊張リキッドの詰め替えみたいな感じ、大きさ的に緊張リキッド詰め替えの大きい方ぐらいのやつ、
はい、
後ろに箱がございました。
で
れん、ひっくり返して40,000円、
でしょでしょ
で、今ね、これ悪いけど、8万書いてるから、あんた。4万、8万、これ。
ちょっとこう、つけとかない
と。やめろ、もう、カレー臭つくから。やばくない？
今ちょっと今私ついてる。
いいでしょ。これ
私のその髪だけ毎日毎日持ってきなさいよ。
私の髪つけたさっき首に。髪だけ毎日毎日持って。4万だよ。
すごいね。
おい、日本の服屋どこ行った？
どちらのロンハーマンに行かれた？神宮？
違う、あっちミッドタウン。ミッドタウン。ラジオ終わってちょっと用事があって、用事があってって今かっこよく言ったけど、はっきり言うわ、ユニクロで店舗取引所にしたってやつをユニクロのミッドタウンに指定してユニクロ取りに行って、でロンハーマンちょっと寄った、私が悪かったの。
4万の香水買うんだったらワンコーナー買えるわ。
買える。そう、こっからここまでって言えるわ。4万だよ。てかさ、でもいい匂いなんだよ、これ。
いい匂いだね。憧れだね。
いい匂いなんだよ。
でも香水、そっか、やっぱロンハーマンってさ、
でもだよ。
ロンハーマンってやっぱりちょっとこう、高いからね。やっぱり
そうそうそう。ロンハーマンの、私あの、なんか、物一切持ってないわけではないんだけど、コップ、なんかさ、言うても3000円のコップとかそういう、なんていうの、そんな程度ですよ。で、香水なんて、そんな使い切ったりしないじゃん、大抵。しないの。昔のさ、加齢臭とかまだあるよみたいな話でさ、エタニティとかまだあるよって話でさ。
はい。
だけど、これいい匂い。
いい匂いだった、今の。ロンハーマンって感じだった。
ロンハーマンって感じだった。8万で2つでね。ちょっと昼間はこのお花の香りの方にして、夜ちょっとね、お出かけするとき、この、こっちのね、サンダルウッドっぽいので行こうかななんて思ってて、2つ買ったら8万ですわ。飼ってるペットの手術とかだったら払うけど。
やっぱりでもロンハーマンっていう文字が入ってるマグカップにさ、
あるあるあるある、うん、
カリフォルニアロールぐらい食べてるのがちょうどいいんじゃないの。
いやでも私なんかすごい、なんていうの、挑戦された気がする。
へ
え。なんかそのロンハーマンに入ってきたけど、あんた4万の香水買えるのみたいな、うん、なんていうの、その、
うん、
なんか挑戦状叩きつけられた気がして、うん、でも私もう一回行ってまたシュッシュってやってくる。
毎日その紙もらって、
それこそさ、端から端までくださいじゃん、10種類ぐらいあるじゃん、そういう香水って。なんか見たことないブランドのだったんだけど、でどれも全部いい香りなきゃ当たり前のように。でそれをさ
あ、いい香り、本当だ、ね、でも値段聞いたからなのかな、これって
かもしれない
ね。
いやでもやっぱ圧倒的に違うよ。でも4万はさ、何の汁だった話じゃん、
うん、
ねえ、うん、で保険かなんか入ってんのかってさシェルパがなんかさ、山の頂上に咲いてる一輪だけの花をさ、絞った香水で、シェルパの保険で3万8000円ぐらいかかってんじゃないかっていうさ。ね。
ロンハーマンね。
ロンハーマンね。
ちょっとだから本当そうよね、あの、ちょっとお金持ちの、うん、あの、ご夫婦とか、
そう、
ちょっと芸能人の、ね、お笑いの人も若干買うっていう、お金を持って、で買うっていう話をなんかで聞いたことがある、う
ん、まあまあ、そのロンハーマンにあるものは素敵なんですよ、確かに。CP があんなに素敵なんですけど、うん、
はい、
い
や、あとやっぱり、あと着こなしが難しいよね。
難しい、全然無理、ね、日本人の身長とかじゃちょっと合わないよね。
うん、
アジア人向けというよりはっていう感じはあるけど、
うん、やっぱなんかロスにいる人たちが着るもんですよね、うん、
やっぱザラホームでいいんだよ、私たち、ザラの家庭 の、
ね、
あの表参道にあるやつ、
うん、
いやーでもちょっと久々にやられて、なんかさ、まあ2万ぐらいだと思ったわけ、
はいはいはい、
ちっちゃい手のひらサイズのベープカートリッジの、
な
ロンハーマンプライスで2万とか2万5000円とかだろうなと思って、4万ってさ、はい、汁の値段じゃないじゃん、
うんう
ん
うん、
やられました
よ。薄めて使えばいいじゃん。
そう、でも薄めて使ったらもう一生それじゃん、死ぬまでそれじゃん。
薄めていろんな人に渡せばいいじゃん。
私がすごいさ不安な顔してたんだろうね、うん、若い店員さんがさ寄ってきてさ、うん、とても香料に特徴があるので、うん、1回シュッとやれば24時間持ちますよって
大丈夫、おばさん、おばさん大丈夫、分かってるから、
いっぱいのかけそばみたいな話しちゃってさごめんねっつって、
うん、
つらかった。あとね、
うん、
聞いてほしい話が今日いっぱいあるんだ、
うん、
ホラー現象が 家で起き始めた。
何何、
家の鏡がね、
うん、
どんどん私が細く見えるようになって。
鏡も成長するね。
これはニトリで買ったやつなんだけど、
鏡も育てるね。
これニトリで 5、6年前に買った鏡なの。前の家から使ったんだけど、まあ普通の鏡ですわ。ニトリの数千円の白い木枠のさ、うん。で、壁に立てかけてこう見てたんだけど、昔は絶対そんなことなかったんだけど、最近パッて見たら、めっちゃ細いわけよ。鏡の中の私が。で、巣は痩せたかと思ったんだけど、うん、こんなわけはないわけ。で、
本当に痩せたからじゃなくて。
違う、それで、トレーニングやってんじゃん。私、うんうん、家に来てもらった先生を横に移したら、うん、先生、三つもめみたいになっちゃった。
なんだろう、鏡？
鏡なんだと思うんだけど、で、だから横向くともうすっごい薄いし、
不思議。
で、前向くともう横とかシャ
ッ、危険だね。危険だよね。
しかもそれが、買った時からその歪みだったらわかるよ、うん。返品もしたよ、うんうん。年々歪んで細くなってくるさ。どんだけ甘やかしだよっていう。
あるもんね。だから真実を映さない鏡はね。
それ、それ。
これ TBS だと正面玄関のトイレの鏡細く見える。
あ、マジで、うん、あれ、なんないことするんだろうね。よくない。アパレルとかならわかるよ。はい、その買わせたいとかって。だけど。は
い、まあ、わざとやってるわけじゃないけど、うん、なんかそう鏡の性質であるんじゃないの、なんだろう。
めっちゃ細く見えるんだって。すっごい、
ちょっと。でもほら、ちょっとでもその時気分上がるじゃない、なんか。
上がるけど、だインスタに自分を上げる時は鏡越しですもん、上げてたら。その辺はね。だって補正するより自然じゃん。
まあね、うん。そうだね。
それでも結構日韓的なんですけど、うん、にしても、はあ、鏡がどんどん細くなってくってさ。
まあ前も話したけど、やっぱ鏡大事ですもん。本当に。うん、鏡、なんか太めに映る鏡を見るのか、ちょっと細めに映ってるのを見るのか、ね、置いておくのかで、ね、うん、全然違いますもんね。
なんかいくつか鏡持って、うん、その前自分を勇気づけられる、うん、大丈夫だ今日もって言える鏡も必要だし、うん、それこそ下から映すじゃないけど、やばいぞっていうのも必要だし、うん、いくつかで見なきゃっていうよね、あの出方の人たちはね、あるある、みんなね。
ちょっと私ね、さっきまで一緒にお仕事してた方が、うん、まあ、ある、ビジネスで、こう、うん、なんて、成功した人なんですけど、うんうん、その人なんか昔の、取材で、記事で、家中鏡張りだっていう話を、うん、なんか見たことがあって、うん、で、なんか、すーちゃん鏡の話するかもみたいな言ってたから、う
ん、ないんでね、
う
ん、
そうそう。その人に鏡、家中鏡張りだったんですかって聞いたら、やっぱりそうだったんだって。でわざとお部屋を全部鏡張りにして、でなんか最初はよくそのなんか、なんていうの、アーティストとか好きななんか俳優とかの写真を貼り付けて、うんうん、でまあなんか人間の脳ってこう見にくいよりも美しいものを記憶する、
うん
うん、なんか能力があるから、うん、それでそれをまあいわゆるみんなやってんじゃん、その俳優さんとかも、うん、でやってたんだけど、もう後半は全部ご飯食べる前とかテレビにこう並行してとか自分の姿が見えるように全部張り替えたんだって。
強烈、つらいよそれ。だってテレビ見てる時にさ、背中曲げてとか口開けてらんないってことでしょ。
そう、なんか常に自分のその経営者になって周りから見られるようになった時に、どういう普段の食べ方、どういう姿勢、どういうくつろぎ方をしてるかっていうのをパッと目に入るように全部鏡を置いたって言ってた。まあその人はストイックな人だからしょうがないんですけど。
刑務所よりきついね、
うん。うん。でもまあそうやってなんか。
綺麗な人？今も。
男性なんですけど。
あ、男性なんだ。うん、すごいね。
男性なんだけど、うん、すごい綺麗。綺麗っていうか、あの、ちゃんと、うん、ちゃんとしてる。
すごいね。
うん。まあそういうやり方もあるよね。まあでもなんかほら、あ、なんか鏡って見たいように見えるからね。
そう、そうなの。だから写真だとギョッとするけど、うん、写真だと私たまにさ、扇風機おばさんみたいに顔が大きくてさ、どうして餅なんか餅に絵を描いたみたいな感じなんだけど、うん、鏡に見るとシュッとしてる。
そうよ。だって、こっちも一応準備して鏡こう当てるわけだし。
まあね、まあね、3210でね。
うん。で、こう、見方もなんかさ、やっぱり自分が傷つかないように見るわけじゃん。
そうね。
したらね、
下からとかは見ないから。だからたまにさ、うん、撮影とかされる仕事じゃん、我々、うん。
はい。
もうさ、50近くなって写真とかなくていいじゃん。もう概念でいいじゃんと思うんだけど。
うん
うんうん、写真撮られるとさ、まあなんていうの、やっぱりその、写真撮られられてないとか、元の造形がどうのこうのとかだけじゃない、その、背中のさ、がちょっと丸まってたりとかさ、うん、なんか、
うん、
やっぱ写真に撮られるのって、あれ、撮られるの好きな人いるけどね。
うん、
できれば家もなくしていただきたいっていうので写真ない方がいいんだけど、私。
本当だよね。
うん、
でも普段のこうなんか小さいところが出るからね、写真にね。
出ます。
出ますよ。
本当に。
不意に写された写真とかも
絶対嫌だもん。
絶対無理だもんね。
もうなんか不意に写された写真が可愛い人いるじゃん。
ああ。
どうなってんの、
はい、
あれ。
はい。なんだよ、ね。なん
か一人でご飯食べてるとことかも絶対人に見せたくないもん。
うんうん。なんか乗ってるよね、背中の方にね。
そうそうそうそう。なんか乗ってるし。うん、なんだ、人間じゃないじゃん、うん、一人のといる時って、
うんうん、
なんかソファーとかから降りる時にさ、いや一緒とかじゃなくて私普通にゴロンってこう転がって落ちたりするからさ半分ぐらいしか人間じゃないから、
ね、まあだからなんか鏡はでも何枚か置いといた方がいいんだろうね。
鏡の前でさ決めちゃうとさ、キュッとさ、
うん、
顔が決まっちゃうじゃん、
うん、
でも横から見た時とかがまたひどいんだよね、
う
ん、そうだ
ね、
斜めとかさ、
そうだね、
厳しいね、
うん、
まあでも強く生きていこうよ。
そうね、
辛いわって言いながら生きていくしかないんだから。
あのそうだ、最近はあの入り口とかで体温計測ると顔が出るでしょ、はいはいはい、
出るね、
うん、でこうあの有楽町のビッグカメラに入ってったらさ、うん、なんか大画面にさ人がこういっぱい入ってくるのさ、こう映し出されててさ、
はいはいはいはい、
ね、あれこのおばさん誰と思ったら自分だったとかね、よくあるよね。
あれあるね、
おばさん撮ったと思ってね、そしたら自分だったみたいな、ね、弱りますよ、なんつったって。
なんかさね、年を取ることは楽しいし、はい、大和さんは楽しいんですけど、あのもしかしたらと思うんですけど、私たち多分天国行くと思うんですよ、行いはそこそこいいんで、
はい、
だけどその前に生き地獄っていうのがあるのかなと思って。
そうね、そうね、あるよ。
あれと思ってずっとこうやって、あらもう老けたわとか、うん、あらもうなんだかって言いながら、生き地獄からのガチ天国っていう、う
ん、確実にこっから来ると思います
だよね、うん、毎日毎日こうサイの河原で石を
積む。私だって今そのだから50、もうすぐ50じゃないですか、
うんうん、アラフィフだよね、もうね。
10年早かったでしょ。10年って
あっという間だった。
10年ってあっという間だったでしょ。
すごいあっという間だった
ね。10年ってあっという間だったよね。
3回言ったね、
うん、だから私ね今日考えたの、うん、あっという間の10年ってあと2回ぐらいなんだって。
あっという間の10年,
10年ってあと2回ぐらいなんだと思ったら、すごい、あ、すごい早いと思った、
うん、ザグッパイで死んじゃう。
すごい。だから50になった時にやっぱり1回ちょっと質問タイムを設けようと思う、うん、自分に
自分に、ミカちゃん何がしたいのこれからって、
最高っていうことで質問タイムに、
うんうんうん、そうだね、
うん、私あの先輩で会社ですごく上の方まで行った、うん、それは女性なんだけど、うんうん、上の方まで行ってすごい期待されてた先輩がいるんですけど、うん、大好きだったんですけど、その人なんかいきなり51の時に、うん、でこれからもうやっぱり役職上のその取締役だなんだみたいな、うん、ついていくって言われていた矢先にスパッと辞めたの、
うん、
でスパッと辞めて音楽大学に入ったの。
音大に、
うん、で女子大生になったの。
すごい。
で全く、まあ、ピアノぐらい弾けたらしいんだけど、うんうん、全く違うその音楽療法を初めてそこで学んで、
はあ、
で佐渡裕っていう人のベートーベンのを聞きに行った時に、うん、座ってたら隣の人にトントンってされて、うんうん、偶然その人が隣だったの、
その
でなんかそう、うん、今何やってるんですかみたいな話したら、なんか今ドビッシーの論文書いてるみたいな感じで、その時55ぐらいだったのかな、うんうん、なんかもう
すごいね、
すごくないですか、
人生2回目をしっかり楽しんでる感じ。
そう、
すごいね、
全部捨てて、うん、まあなんかだからいろんな、まあ、人がいるしいろんなやり方があるんだろうけど、
はあ、うん、すごいわ、50てか本当にこの10年あっという間で、うん、気持ち的には私本当に申し訳ないけどまだ37ぐらいなの、
うん、
なんか感覚としては、
う
ん、
おいおい
感覚としてあくまで自分の感覚としてまだ37ぐらいなわけ、
うん、
だけど気がついたらもうアラフィフじゃん、
うん、
アラフィフはそれもうちょっとあんた落ち着かなきゃと思ってさ、
うん、
推しがどうもとか言ってていいのかなと思うんだけど。
いやいやいやいやいや。
思うんだけど。
それもまただって。
あれまあ生きる糧になってるからね、今ね。
そう。自分の、ね。
そう、人生。
自分の幸せ、人それぞれだから。そうそうそうそう、
だけど、うん、ほんと10年早かったから。
早いね、そうだね。
さあ、そして我々10年経っていくとですね、うん、女のイベントがまた次に待っております。前回ですね、うん、平家の話を聞かせてくれと言ったら、はいはいはい、もうたくさんメールいただきまして、うん、ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
じゃあ美香さんから読んでいただこうかしら、ね、何か平家エピソード。
ちょっとあの、なんとなんと72歳の方から、
まあじゃあお聞きしましょう。
いただいてますので、はい、今年72歳になんなんとする大庭さんからということで、はい、閉経は悲しくないし今よりもっと自由になれますよ、
うん、
子宮がんとかで子宮切除すると女で亡くなるみたいな意識の人には理解していただけないかもしれませんが、って私の閉経時はそれはそれは出血量が多く、
うん、
期間も5年以上かかりました、もともと生理時の量も多くて寝ても起きても2日目からはラージサイズのナプキン5枚を並べて防いでいたんですが、閉経時フルタイムの仕事で外出時の時はもう30年近く前のことで、コンビニもなく小さな店でタオルを何枚か買って当てていたのを思い出します。
すごい大変。
はい、別の日は病院へ行く人の付き添いで出かけて自由にトイレへ行けなかったので、履いていたジーパンを濡らし靴まで濡らしたこともありました。はい、でそんなわけで閉経万歳だったんですが、閉経して5年以上経った頃また出血しました、なんか変だと思いながら婦人科受診の、に行きましたところ、子宮体がんで子宮と卵巣も取りました、けれどもすっきりしました、今は当たり前だけど出血もなく、プールも旅行も美容室や歯科など座る時間が長くなる場所も自由に行けています。もちろん人によってそれぞれだと思いますが、貧血にもならずぼんやりだるいだけで、ただ出血の多かった私は閉経は万歳以外の何者でもありませんでした。閉経してからはもう時間があまりあるわけではないと気づいて、美白化粧品を使って自分を大切にしたり、パート先ではおばあさん森ガールかっこ古いみたいにワンピース姿で働いたりしております、あと数年でパートを辞めたら染めたことがない髪をピンクとか青にしたいとか、というふうに楽しんでおります。高齢リスナーが少ないみたいなので、相談を踊るからのスポティファイに来てメールをしております。
ありがとうございます。さすがでございます。大庭さんのおばさん村のお姉さま、
皆様ご自愛くださいということで、ありがとうございます。
いや、私も聞いててちょっとグッときちゃったんですけど、それ今我々はさ、おむつとかあるじゃん、あの生理用おむつとか、当時はないからさ、タオルを買ったりとかさ、足元まで濡られたとき、いやきつかったね、本当お姉ちゃんたち大変だったね。
そうだね、
考えるともう胸が痛いよ、
ね、それもなんか知られないようにとかさ、そうそう、言っちゃいけないとかさ、きっと、
ね、誰かが助けてくれるわけじゃないだろうしさ、きつい時代をサバイブしてきたよね、姉さんたちはね、本当に
恥ずかしいことみたいなね、そうそうそう、価値観もあったりしてね。
いやーもう、ね、ありがとう、教えてくれて、はい、さあ次はですね、こちらの方、スーサミカさん、おはこんばんちは。先週還暦を過ぎた我々世代に対してスーさんがおばさん村のお姉さんと呼んでくれたこと嬉しかったです。というのも私は娘に勧められておばあさん聞いておりますが、すっかりファンになってしまいました、61歳の私、
はい、
正直立ち位置がわからない、運動会でいうとテントの中に座っている来賓みたいな感覚だって、おばあさんの中で、けれどおばさん村のお姉さんいいじゃないですか、ありがとうございます。それでは私の閉経元物語、美容を奏でながらお話しましょう。ベベンベベンベン私は31歳の時、検診で子宮筋腫があることが分かりました。その時は、鶏の卵ぐらいの大きさで、今すぐどうのこうのという大きさではない、だいたい大人の握り拳ぐらいになって日常生活が難しくなってきたら考えましょうと言われました。そして10年、いよいよ子宮筋腫によって生活に支障が出てきました。まずトイレが近い、ちょっとしたくしゃみで尿漏れ、経血の量が半端ない、しかも塊で出るので、変な例えで申し訳ありませんが、ブルーベリージャムが一瓶一回に出るという感じです。あれがすごい量が出るんだね、すごいね、あの塊で出るやつあるじゃん、ナメクジみたいな。もちろんそんな時はトイレに座りっぱなし、夜はおむつをして寝ました。そんなわけでいよいよ手術が必要となり、開けてみたら、あらびっくり、出てきた筋腫は小玉すいかより大きかった。子宮前にドクターは言いました。あなたは閉経までにまた同じような筋腫ができるかもしれません。その時私は40歳でしたが、てっきり年齢とともに筋腫ができにくくなるものだと思っていました。もしくは小さくなるものと。しかし私の場合は違っていました。これから子供を作る予定ありますか？ないようでしたら子宮を摘出するのをお勧めします。大きな筋腫をお腹に抱え、寝返りを打つのも辛かった。ましてや生理中の辛さと言ったら、もう解放されたい。そう思った私は子宮を全摘することにしました。
子宮がなくなり体は軽くなりましたが、大草原の小さな家のキャロラインではありませんが、もう私女じゃないんだとしばらく喪失感がありました、うん、閉経は人それぞれだと思います、これが私の、閉経物語でございます、ということで、この方も禁酒で取ったということで閉経になったんだけど、うん、ちょっとこう、うん、私女じゃなくなっちゃったんだわって思いが泣きにしもあらずだった人バージョンですね、
うん、ちょっと先輩方からねたくさんやっぱいただいてるんで、はい、読んでいきたい、はい、今年60歳になるちゃちゃまるさんです、はい、生理は52から怪しくなり、55歳で閉経をしました、うん、困ったのはいつ始まるのか全く分からず常にナプキンを当てていたこと、うん、何しろ2ヶ月空いたり4ヶ月空いたりの生理だったので、それから群れたこと、うん、もっと困ったのはこれで本当に最後と確信が
これ終わり、これアンコール終わりって
最後って確信が持てないことで、うん、小旗でおめでとう終了ですというふうにずずっと出てくればよかったのになと思っておりました。閉経するとホルモンバランスが崩れて骨折しやすくなります、うん、なるほど。私も息子の結婚式の10日後掃除中浮かれて腕を骨折しました。皆さんも気をつけてください、今は、20歳下のバンド富士ファブリックに命を削りながら身を捧げている毎日です、うん、
素晴らしい、推しがいる、いいですね。
いやためになる
ね、
うん。聞いたことなかったから閉経、ね、の話。
須佐美香さん、いつもポッドキャスト楽しく聞かせてもらっています。初めて投稿します、うん、桃も母さん42歳、先週の閉経のエピソード、私の聞いてほしいと思い初めてメールします。あれは男を一人出産した後39歳頃でしょうか。ん、今回は間が空くな。ん、2ヶ月に一度会えるんだよね。ん、3ヶ月空いたよ今回は、となり、まるで海外放浪癖のある彼氏から連絡を待つような感じ。半年ぶりに月のものが来た時には前回でもう会えないと思って、今回はどこ行ってたのと思いました、うん、そして量が少なくなり、もう終わり、もう行っちゃうのという感じ、うん、幼馴染の腐れ縁の安畜症の男子が自分のそばから離れていく感じでしょうか。39歳よ、うん、婦人科も検診し、早すぎる閉経は子宮がんや乳がんの可能性が高くなるということで、うん、ホルモン剤等を利用したりして人工的に生理が来るようにしている感じで過ごしています、ということで、この方は今、42歳で、39歳の時に、まあ、閉経に近い状態になったので、うん、ホルモン剤なので今こさせてるという状態です。だからこのままこさせなかったらこのまま閉経してたってことだよね、うん
うん、どんどん言っていいですか、うん、ちょっとなんか嬉しいですね、こういう情報ね、ありがとう。
なかなかないからね、
はい、ですね、私は現在60歳ですが、閉経したのは46歳でした。閉経の 4,5 ヶ月ぐらい前から出血の量が多くなり、うん、さらに月に2回ということもありました。仕事中漏れていないか非常に気がかりでした、うん、そんな状態ですが、ひどい貧血にもなり、貧血の正常数値の半分の数値だったのを覚えています、うん、ですので体のだるさ、めまい、階段や急な坂道を登ると息切れが大変でした。そしてある日ピタッ来なくなりました、うん、でもまた間を空けてくるんだろうなと構えていましたが、もう本当に来なくなりました、うん、あの辛さからやっと解放されたと心底ほっとしたんですが、ひどい更年期障害もなく今に至っていますが、うん、なんと肋骨を内側から支えている軟骨にひびが入るようになりました、うん、それもちょいちょいあるんです、うん、もう慣れっこになってしまいましたけれども、うん、ああまたやってもうたという感じです、ということで、
ね、更年期来たって人からもいたもんね、
うん、軟骨によくひびが入る女よりというか、うわ、軟骨軟骨って
食べ物だと思って軟骨ってね、
いや CM でもやってるから、やっぱ大事なんだね、軟骨、
うん、うん、そうだね、
そう、
スーサミカさん、おはこんばんちは。53歳のバツイチ女子です。毎回とても楽しく聞いております、このご時世友達と会うようにできない日々ですが、お二人の話を聞いていると本当に楽しいです、私は2年ほど前に27年の結婚生活にピリオドを打ちました。原因は元夫の浮気です。何度も浮気を繰り返すのでほとほと嫌気がさしました、うん、そして私自身のこれからの楽しい人生を諦めることができず、前向きな私もダメだと思って思い切って離婚、
うん、
閉経の話ですが、私は割と早くて40歳の後半でした、うん、何しろ10年くらいセックスレスだったので、うん、その影響もあるのかわからないのですが、1ヶ月に1回定期的に来ていた生理が2ヶ月になり3ヶ月になり、うん、ある時は1ヶ月に2回来たり、
経血もものすごく多かったり少なかったり、そして4ヶ月になり来なくなりました。3年前に一度不正出血がありまた生理復活と思ったんですが、出血はわずかで終わり、それ以来ありません。よく言われる更年期障害のようなひどい症状もなく快適に過ごしています。ただホルモンバランスの乱れなのか、左胸の上、鎖骨の下あたりはすごく痛い時があり、病院でいろいろ調べたのですが原因不明、エクオールのサプリを飲んでから落ち着いています。これからもいろんなところにガタが来ると思います。検査しても悪いところはないので加齢ですと言われます。負けへんでの精神で頑張ります。どうぞご注意ください。
嬉しい、
ありがとうございます。
なんか今ねこれメール聞いてて、なんか円卓で、みんなで喋ってるみたいな
中華、中華料理食べてる感じするよね。
聞いてよみたいな、
うん、そういうどうだ
そう、そうなんですか、
だいたい見えてきたね。とりあえずものすごい大きくなったり多くなったり少なくなったり感覚が変になってある時突然来なくなるっていう。でも量の増えたり減ったりってもう来てるじゃん我々、どうですか次。
53歳の方、さっきも53歳、ね、今思い返すと47歳頃からやっぱり月2回の生理が来るようになり、やや出血多めが3ヶ月続きました。あれ婦人科に行かないとと思っていたら徐々に3ヶ月に1回のペースになり、6ヶ月に1回のペースになり、去年から1年くらい来てないからあれ閉経したんだなと思っています。私は閉経しても特に更年期障害の症状などはないので快適な生活を送っております。ご自愛くださいということで、
皆さんやっぱり突然こうね、来るんですね、
でもこれで終わりですって判をされるわけじゃないし ね、自分で察知するしかな い
でも一応あれ行くんだって、婦人科行って調べてもらうとなんとかかんとかってホルモンが出てないからこれでも終わりですみたいなことがあるらしい、なんかそれが出てないとも閉経とみなすみたいなのがあるらしい。
あなたお母様は亡くなった、
だから64、
そしたらなんかその閉経についてはなんか
全然聞かなかったね。
そう、
話としては座りなさい閉経の話をしますみたいなのなかったね。
うちねそんなこと話する両親ではないんですけど、なんか母が閉経になった時なんか父がおもむろに家族の前で生理終わったんだよって言って、母が恥ずかしそうにしてみんなで笑ったのを覚えてるんだよね、何だったんだろう
ってことは旦那さんに言ったんだね。
言ったんですね、父に ね、言ったんだと思います。
こちらメールいただいてます。ラジオネーム、私もみかさん、私もみかさん、ロンドンから番組初回を聞いております。56歳です。番組タイトルが英語のおかげで当地のアレクサにも大覚えさんで何の問題もなく心をかけてくれ
る。ありがとうございます。
ポッドキャストアワードも投票しましたということありがとうございます。私の閉経52歳の時何の前触れもなくやってきました。それまで生理周期の乱れも量の増減も全くなくある月から来なくなりました。ほら違うパターン来た。増減も乱れもなくですよ。ですので体の負担は全くありませんでしたよ。その時は何も思わなかったのですが、数年かけてじわじわと生殖機能を失ったということは人類という生き物にとって無用な存在になったんだと自覚し始めました。過去子供を産まなかったことは棚にあげます。もともと惚れっぽい私の性格、夫がいるので不倫こそしませんがすぐ人を好きになってしまうタイプなので、それなりに女であることを楽しんできましたけれど、人間の色恋に関する思考や行動は全て種の保存が本能から来ている、種の保存の本能から来ているわけで、その種の保存機能がない体で脳が色恋に走るのは理論上おかしいと考えるようになり、考えるようになって止められるんだ。近年は恋心を抱くことはなくなりました。でもね、やさぐれてはいないですよ。ポニーテールだって躊躇なくやっていますし、以前だったらあんな人に惚れてたなぁと感じることもあって、客観的に自分を見れてちょっと賢くなった気分でもあります。それにしてもイギリステニスのアンディ・マリー選手のコーチだったお母さんジュディ・マリーが、閉経後はむしろリビドーが強まって悪いことなんか全然ないわよと言っていたのを忘れられません。本当にそういう人もいるんですね。それでは次節からお二人ともどうぞご自愛くださいませ、ロンドンからご自愛ください。
ロンドンでもやっぱ閉経はあるんですよ。
もちろんです。どこの国でも、
ね、
平等にあります。
も
う他にもいろいろいただいてて、みんな泣く終わった閉経した時と、生理用パッド、もしくはタンポンのタイミングが一緒になるわけないじゃん、絶対余ったりするわけ、それどうしてますかみたいな、皆さんどうされてますかみたいな、
はいはいはい、ね、なるほどね、
窓を袋に使ってます、
なんか吸収がすごく良くて、その人一人暮らしだから、
はい、
窓を拭くのに使っておりますっていう。
でもなんか肌にもいいから、それこそ鏡とか拭くのもすごい綺麗に拭けそうね、あれね。
結構ね、あれでなんかいろいろあの、すごい吸うからさ、
うん
そうね、床に味噌汁とかこぼした時は多分シューって吸うと思うよ。吸うよ、あれは結構、本当に。興奮式を吸ったりで。そう。この方です。練馬区。おばさんネーム、ペチャコ。独身バツなし44歳。家にあるナプキン、閉経後どうしましたか、ナプキンで窓掃除してます。水で薄めた重曹を霧吹きでかけてナプキンで拭くとすごく綺麗になります。まあね、まあね、全然あれですよね、うん、こういうのもね。
あとほら、なんか目とかにさ、あの、あったかシートみたいな、ちょっとさ、いいんじゃないのあれ。なんか多分。
あったちょっとさ、私たち世代的に、生理用品の進化みたいなのめちゃめちゃ体感してきたじゃん。
そうね。
だって一番最初の時のロリエってマジ豆腐みたいだったじゃん。
はい、そうね。はい。
熱いと。
ふかふか絨毯。
ふかかったでしょ。
ふかふか、はい。
四角長かった
そうそうそう。
長方形で。それがなんかさ、ウェスパーとか出てきたあたりからこうなって、うん、肌重いとかさ、いろいろ出てきて、うん、今なんかさ、最近もいや、こいやいや、こしやと思うんだけど、うん、開けた時にさ、うん、いわゆるその、ナプキンのコットンをこう止めるっていうかさ、あの固定するのにハートのマークでピンチングとかされてるのあるわけ。ハートで止めなくてもいいじゃないっていうさ、ここも赤くしなきゃいけないのかと思うんだけど、違うから。で、っていうのがあったりするんだけど、で、思いっきり本当に昔のロリエって、2センチか3センチあって、横に一直線のさ、長方形だったじゃん。たまにあれが懐かしくもなるわけよ、
うんうん、
情けないようでたくましくもあるじゃないけどちょっとなるわけ、
うん、
でもないよなあれと思ってたら、うん、無印が今さ生理用品出してるよ無印良品が
あ、はいはいはい、
あれが、
はい、
情けないようでたくましくもあるなのよ
あそう
懐かしいあれなのよ
あそう
横一直線厚みもあって
あとあれだよねあのさ公衆トイレとかにさたまにさ販売機売ってんじゃん1個だけ出るやつポトってあれそのタイプだよ ね、
だよ
ね座布団系のやつだよね
情けないようでたくましく悪いやつだよねわかる、
うん、
今最近のってさなんかすごいさ
薄くて、ね、
薄くてさ
そう、ね、
でもあの薄さがちょでも私もあのおむつのおかげでだいぶ助かってるよ
何何
おむつパンツあるじゃん生理用おむつパンツ
ロ
リエとかが出してる、2社出してるんだけど、私めちゃくちゃお尻が大きいから、
はい、
あの、
あ、それで使ってるの？
そう、めちゃめちゃお尻が大きいから、1社のは入んないの。入った、入ったらビリって破れちゃったんだけど、うん、もう1社のは大丈夫で、お尻大きくても大丈夫なんだけど、それだと絶対漏れないし、
うん、
なんかだから私も量がすごい増えてきちゃって、
うん、その
、年取ってきて。
うんうんうん
で、全然あの、ひたすら前後に長いだけでは何もカバーできなくなっちゃったわけ。
うんうん、
で、おむつ履いて、ちょっと値段も張るけど、うん、すごい安心。
あ、安心。それは。だってずれたりするから普通に。
朝起きた時のがっくりとか嫌じゃん。
そうね、う
ん。
あるね。
あとこんな仕事してたらさ、立ち上がった瞬間にもさ、常備常備
じゃん。そうね。そうだね。
だからさ、よかった。あれがあって。
おむつはねやっぱりあの、うん、それは子供用のおむつですけど、うん、やっぱうちもあのその生理用品が終わった途端余るっていうのと一緒でやっぱ子供たちのおむつって余る、
うん、
それも後半だとやっぱりあの履くタイプのおむつ
になりますでしょ、はいはい、ムーニーマン的な、
うん、だからもうそれはもう結構いろんなところで話してるんですけど、うん、水含まして冷凍させる、うん、で冷凍させ
るそれ聞いたわ
冷凍させる冷凍させて夏とかにかぶるとねすごいね冷凍ヘルメットみたいな
もうさ
それはね私が考えたんじゃないの、ね、ニュースでやってたの
嘘でしょ
省エネ家族みたいなのを取り上げてて、うん、省エネ家族の人たちがみんなそうやって頭、まあ、頭寒足熱だから、うん、あの頭は冷やしましょうっていうことでみんな家族であのおむつを
頭にかぶってたの
っていうすごいシュールな家があってでも本当に気持ちよかった私一回やったことありますけど
やったんだ
うん一応やってみましたもちろんいろんなこと体験した方がいいじゃないですかす、ね、あの長くは続きませんでしたけど、
ねまあ、そんなもんですよね、
はいは
い、いや皆さんの平均エピソードありがとうございました
ありがとうございました
たくさんいただいてその、ね、あのやっぱりエストロゲンのホルモンクリニックに行って、うん、ホルモン充填療法をしてたっていう方もちょこちょこいたんですけど意外とその人はいなかったね一人二人とかだったね、
うん、
あの あとあのね、読みたいんだけど、これちょっと読むとね、絶対ダメなこと、絶対これやっちゃダメですっていうのが書いてあってね、絶対やっちゃダメなことは読めないんだ、ならなかなかな。
なるほどね。
そうそう。
でもなんか見えないものが見えてきたのはとってもいいですね。そうですね。先輩方の教えにより。
うん、そうね。
うん。嬉しい。
そう。で、まあ、あれですよ。やっぱり3人やれば文殊の知恵、100人寄ったら乗っても大丈夫。うん、我々のやっぱりね、うん、おばさんの。
よどこ物置。
そうそうそう。コードネーム、100人乗っても大丈夫じゃないですか。
は
い、
ええ。
で、やっぱりそろそろね、その、閉経とともにやってくるのが、顔面の垂れとかじゃないですか。
おー、なるほどね。あなたして、あなたはでもいらないでしょ、パンパンしてるから。
ここ見て、輪郭のこの、ね、このそう、なんていうの、ブルドッグじゃないけど、この、私、顎のラインがキュッとしてるのだけが自慢だったの。
はい、
それがやっぱり、ちょっともちゃっとしてきたし、
うん、
この、太ってはいるけど、首の下の、この、うん、なんていうの、たるみは、
うん、
これはちょっと違うんじゃないのっていうようなたるみがあったり、あとやっぱり目が開かない、今日もさっき撮影だったんだけど、取材で。目パチッと一回開いてもらっていいですかって言われて。
開いてるよ。
開いてる開いてる。これ半分閉じてるように見えて、開いてるよっていうさ、
うん、
眉毛が落ちてきてんのよ、
うん。
それこそ私たちが子供の頃って、切るメスの、
そうですね。
整形しかなかった。
はい、
だからその顔の横切って、
はい、切ってあげる。
あげる。あと目。うん、二重にするとか、はい、とにかく基本メスだったのが、はい、我々が20代の時だっけ、あのさ、
はい、
なんかプチ整形って言って、はい、目のとこにこう、埋没式なんていうの、糸をピッピッて、
うん、
ライン引いて、うん、そこから目がこうパチッと開くようになって二重になるみたいなさ、
うんうん、
プチ整形っていうのが流行って、結構やってた人いたじゃん。
うん、
で、そこから今度美容皮膚科みたいなのがグイーンって今度登ってきて、最初はビタミン C、高濃度ビタミン C とかだったのが、今その機械を使ってさ、
はいはいはいはい、
いろいろあるじゃないですか。
はい、
でその、配布とかさ、
はい。
で、配布にもいろいろ種類があって、で、結構その、この間ツイッターで私が、配布やってみたいな、みたいな、どうなのかな、みたいなことやったらさ、みんなやってますと、結構若い子がさ、
うんうん、
結構やってんのよ。
うん、
で、まあ、エステでやってる人もいるし、うん、でもエステと、じゃあ病院何が違うかと、出力のレベルが違うわけ。うん、
そうだよね。
そうそうそう。
だってさ、私も値段表とかヨーヨーチェックしたりしますけど、うんうん、同じなんていうの？ヒット数なんていうの、うんうん、それでも。
パチンパチンってね、600とか400とかあるよね。
そう。うん、やっぱり、お医者様だと20万とか。
そう、20万ぐらいするよね。
ね。で、うん、エステだと1万ぐらい。
そうなのよ。
そう、
同じ数でも。その差は何って
感じ。
うん。
まあ、そりゃ効くんでしょう。
ねえ。
うん、
だすごい気になってさ、
うん。やればいいじゃん。
そう、やってみたいのよ。で、でも、ただ、名前を出すと何らかの問題があったりすると申し訳ないから、うん、名前は出さないけど、
うん、
我々の、尊敬する年下の美容に詳しいの一人いるじゃないですか。
うん
う
ん、
は、
うん、
私はあれは、あんまりいいと思いませんって言ってた。
なん
かやっぱ顔、なんかみんな言うこと同じで反対する人は、配布に反対する人は、うん。結局中に熱を通して、その、自分たちの肉を一回ギュッと縮めさせるから、その肉を焼いてる、肉が、焼いた肉が縮まるのと一緒だから、
うん、
そんなの後からどうなるか分かんないとか、その肌自体の縮ませっていうのがうまくいかなかったらどうすんだみたいな。で、その肉を焼いたら縮んだっていうような感じで顔のたるみが縮んでるやつだから不自然だっていう人もいるし、ただそもそも論として皮膚に何か美容整形でメス入れるんじゃない、肌をきれいにするのとかっていろいろあるけど、
うんうん、
そのうちのいくつかは、そのいわゆるわざと皮膚、および筋肉細胞およびその角質層からその下ね、筋肉層までの間を傷つけることによって自然治癒力、自分の回復する力で良くなることで、こうそこにわーっと血液とかが集まってきてグッと肌が蘇ってくるみたいなことをやるのもあるからさ、そういいのかどうか分からないけど、でも結構それは意見が分かれてて、
うん、
私もやってみたいなとさ、なんかさ、
うん、
肌細胞を、なんか繊維が細胞を抜いて培養してまた入れるみたいなさ、
う
ん、すごい
ね。ですよね。
細胞修復、細胞修復って。
すごい、ね。
細胞修復って何？本当に。
ね。
うん。
なんかテレビでやってたけど、新庄は糸800本入れてんの、
うん、私、新庄のインスタフォローしてるけど、すごい綺麗だもん。
そう。
ピギアーって。
80本だったかな。
800本じゃないでしょ、多分。入んないよ、糸が。
入れてんだよ。で、すごい美容整形してるの、自分カミングアウトしてんじゃない、
うんうん、あ
の
人。すごい顔変わってるもん、今。
そう。
うん、
まあ、だから、ああいう、だから、ポジティブ整形とはまたちょっとさ。
いや、で、そんなこと、私たちもポジティブ整形じゃない？ポジティブに、
うん、
あの、
ちょっと良くなりたいっていうね。これでなんか人生なんかなんとかしようとかそういうことじゃなくて、ちょっと気分良くなりたいみたいなことですもんね。
そうだ、脱毛のさ、あれもそうだしさ、うん、何あの、フォトフェイシャルみたいな、シミそばかすニキビ跡みたいなのもやってみたいし、
うん、
あとダーマペンっていうやってる人いる。ダーマペンって何かと思って、なんか、ペンみたいなのジッチッチッってやると顔がにペペペって穴開けて、そっからなんかもうあの養分がハーって入っちゃって、この雑な説明わかる。昔ってさ、ケミカルピーリングぐらいだったじゃん、あったのって。ケミピーって言ったじゃん。
そうですね、
可愛いわあんな頃が。
私もね、でもね、うん、ハイフはやってんの。
嘘、やったの、う
ん、あのね、エステでやってるから。
あ、じゃあ出力ヨーコちゃんじゃん。
だから、うん、あの、なんか何個かやって、
うん、
8000円とかなの。
安いわ。
だから多分、うん、あの、家の美容機器と変わんないんだと思う。あの、通販とかで売ってるやつのやつと。変わんないんだと見てる。でも、やっぱり、うん、相当痛いと思うよ。
あ、すっごい痛いんだって。
美容、なんていうの、美容皮膚科でやるのは。う
ん、なんか、ウルトラフォーマーとか、うん、ウルトラセブンじゃないな、なんだろう、なんとか Q とか、なんかいろいろあるのよ、名前が、うん。で、機械が違うわけ。うん、で、もともとはイスラエルで作られた曲を韓国がその作って、その後、機械がどうのみたいなとか、いろいろ見てさ、もう沼でさ、うん、無限に調べられるわけよ、う
んうん。私も調べたけど、やっぱり、で、麻酔もして大丈夫って書いてあるけど、うん、もう麻酔自体がもう顔に麻酔って
なんかね、消気ガス入れるとこもいた。鼻に消気ガス入れて、うん、ってことは、でも、ウルセラがすごい痛いって言われたじゃん。
うん、
あの、ウルセラはもうめちゃめちゃ痛いって聞いたけど。う
ん
う
ん、
サーマクール
みたいな。
私たちもね、呪文みたいにしか覚えてない。何が何だか覚
えてない。ああ、もう考えただけで痛い。
めっちゃ痛いって言うじゃん。
あと注射嫌いだからもう
全然ダメよ。いや、注射じゃないから。そう。
でも。
あとさ、そのさ、水光注射とかさ、白玉注射とかさ、肌がプルンプルンになるやつとかさ、
はいはい、
あるじゃん。
うん、
で、もうなんか、本当に、何マジ教えてっていうか、これもだからその、VRO じゃないけど、もちろん、自己責任じゃないけどさ、ちゃんとしたクリニック見つけて行ってくれって話し、もうこれ聞いてる人たちの歳で安ければいいっていう話じゃないと思うけど、なんかやったことある人の話聞きたいよね。
そうですね。
うん。なんか、例えば、ヒアルロン酸を打って、焦げた方が戻りましたとか、ボトックスを眉間に打つことでシワが消えましたとか、ケミピーまでやってますとかもそうだけど、うん、もっと上のその配布、うん、医療配布30万でやって悪いから別人だよみたいなことなのか、はいはい、なんかさ、うん、もう名前がすごいいっぱいあるから、
これがいいとかこれが悪いとかね。私はもう額にこのシワがあるから、うん、それもスーちゃんにもずっと言ってるけど、ね、うん、もう先輩でやっぱりそのすごくやってる人がいて、うんうん、その人も額にシワがすごくって、うん、でボトックスやったんだけど、やっぱ目がつり上がっちゃってもうどうしようもない顔になって、うん、でその先輩にボトックスっていいんですか、うん、って言ったら、もうミカちゃんは絶対顔がつり上がるからやめた方がいいって言われて、
顔がつり上がるって
こと。だからこういう二重の人とか、うん、目がパッチリしてる人はもうここが、
うん、あの固まっちゃうと、おでこが
おでこが固まっちゃうわけじゃん、うん、そうするとつり上がるっていうか、目がもうドシーンってこう落ちてきたりとかするんだって。
聞いてないよそんなの。
だからちょっとと目が大きい人は考えた方がいいよって、その人は言ってた、うん、その人はプロじゃないから体験談の上でね、言ってるんですけど、
もう私さ、本当体はこのままのもちもちゃでいいから、あと筋トレしてなんとかこうなんと下がんないようにするから、顔と首だけちっちゃくなってくれないかなって、ちょっとドラえもん、多いドラえもんみたいな思いになってきたんだけどさ、どこやりたい？
だから、
おでこ
。
これだけ？
ね、うん。私、結構、ナレーションしたりとか、常に喋ってるので、口の顎周りはね、あんまりシワがないなって思ってるんですよ。ほうれい線も出ないし、やっぱなんか、一日こうやって口を動かして、なんかナレーション読んでるって、
うん、
うん、すごいなんかいいみたいで。
そうだね。
はい。うちの姉とか同じ母とかやっぱほうれん線出てたりとかするんで、
あ、なるほどね、
うん、多分そこが違うんだろうなと思ってて、うん、やっぱおでこですよね。
おでこですよね。おでこと私はこのフェイスライン、
うん、
フェイスラインと目、本当になんでこんな、でもさ、ミカちゃんと私とやり始めたあたりから私目は落ちてきて、うん、なんかね、コンタクト、大人になってまたコンタクトにしてから落ち始めた。コンタクトのせいで目が落ちた気がする。
そうだね、
気のせいかもしれないけど。
ね、その眼科何でしたっけ、いつも言うけど私たち、なんとか懸垂なんだっけ、
眼科懸垂
いいんだっけ。
そう、あのまぶたをね整形して、うん、そうだ、とにかく、う
ん、これも何回も喋ってる話だけど、うん、
いつもだよ、全部だよ。
そう、何回も喋ってる話だけど、うん、私の先輩である名医のお嬢様がいるのね、
うんうんうん、
でその先輩割とお顔はシワシワがいっぱいなの。
あ、はいはいはい、
そうそう、うん、あのさ、前のさ、なんだっけ、あの日本大使アメリカ、
あ、分かった分かった、ケネディの娘だ。
ケネディの娘なんて言ったっけ、あの人もシワシワだったじゃない、うんうんうん、ケネディの娘もシワシワだったじゃない、うん、ああいう感じなの、
うんうん、
でお父様は割と権威のある美容皮膚科、
はい、
美容外科の先生、
はい、キャロライン・ケネディ、
あ、そう、うん、キャロライン・ケネディね、キャロライン・ケネディシワシワでしょ、
うん、
でその先輩はお父様が、権威のあるそういう美容皮膚科の先生のお嬢様だから、うんうん、なんでやらないんですか、うん、って言ったら、やっぱもう止めどなく続いていく例をもう何件も何人も見ていて、私は絶対やらないって決めてるって、うん、もう手を入れない、もうシワシワのまま年を取っていくって、
そういうこと言われるとすごいさ
言ってて、
どうしようと思っちゃうじゃん。
そうで、私さ、目の下をパックリこう戸棚のなんかあのささくれにささ、なんかギザギザにぶつけてパックリやった時に、うんうんうん、その方にそのお父様の病院を紹介してもらったんですよ、はいはい、で行ってなんかすごい特別室みたいなところに通されて、うん、その奥の奥に美容外科のなんかすごい奥待ったところに、もう緊急だからちょっとほら行ってきなさいとかって言われて、はいはい、行ったらその奥の奥になんか大女優さんが先生と
お話しされてて、
もう、うん、お話しされてて、うん、すごいなんかすごいリクエストしてた。
どういう、どういう、
私待ってて、うんうん、ずっと待ってて、わ、
ちょっと教えてほしいな、その大女優のリクエストの仕方。真似したいじゃん、やっぱ
細かくリクエストしてた、う
ん、例えば
なんかそのなんかちりめんみたいなところを、うんうん、多分もうどうしても消してほしい、もうここ、うん、ここです、ここここここ、うん、みたいな感じで
このちりめんを消してくださいと、
はい、うん、やってました。だからまあいろんな人がね奥まったところできっとやってんです
よ。そうですよ、うん、あのね、パッといるだけで綺麗な50代なんて、ね、うん、いません、
うん、あとね、私いつこんな、なんか普通にお茶しゃべって、お茶しながらし
ゃ
べってみたいな、
毎週そうじゃん、
本当ごめんなさい、私ね、額のシワのある女優さんをねかなりチェックしてた時期があったね。
ほうほうほうほう、
10年ぐらい前、うん、自分がこう気になった時に、うん、あ、この人もこの人もだって思ってたけど、うん、最近その人見るとなくなってるシワが、
ってことは
でも額のシワがなくなる、一、うん、回後ついたシワがなくなるなんてそうそうないでしょ。
ない、魔法しかない、
うん、ないよね、
魔法か糸しかない、
うん、だから、うん、やったなって言って旦那さんとテレビ見てるとか、うん、ね、聞いて聞いて、この人ね、この人ねっていうのはずっと言ってるともう、もうお前うるさい、本当にもう好きだよなそういうのって言われる。
そりゃあね、うん、我々だってね、たるんだところ、首や顎、目元ね、はいはい、治るんだったら治したい。でも今さ、その若い子たちが結構その値段が安くなったじゃん、うん、エステとかでっていうのもあるからだと思うんだけど、私たちの時ってやっぱ切ったり貼ったりしかないから20代やることなかったじゃん、正直、
うんうん、
肌をきれいにするとかしかなかったじゃん、
うん、
でも今そうじゃないからさ、その20代の子とかが配布とかガンガンやってんだよね、
すごいよね、
大丈夫かねあれ、うん、
ボトックスもやってるよね、
やってる、
エラ取ってるもんね、
そう、エラ取ってる
ね、キューってなってるもんね、
そうだから完全に我々が子供の頃になりたくなかったおばさんになりってきるような、
そうね、
いいの、かわいいのに、
今そのまま
でいいのに
ってさ、でも心配よ、やっぱり
だってまだ顔変わるじゃん、
うん、
私たちなんかもう崖っぷちじゃん、
うん、
だからもう落ちるかすがるかだけだから、こっからは別にもういいでしょ、変えても、
そうそうそう、うん、もう半年に1回 やり続けてい
っても、
そうそ
うそうそう、
なんか老いと一緒にさ、まあ、なんかこう
少しずつね、うん、そうそう、だけど20代からやる、なんかでも違うのかもね、そんなうるさいなって感じになっちゃうかもしれないけど、
うん、多分そうだと思いますよ、そんな、また将来になったらまたそれはそれでまた何かが出てきて、
そうだ、
うん、
だけどおばさんたちに教えてほしい、 ボトックスは打ったの、うん、ヒアルロン酸は打ったの、うん、ハイフは美容皮膚科でやってるの、それともエステでやってる の,
てるの、
そう、あとなんか他のダーマペンとか、うん、なんだっけサーマクールとか、うん、ああいう呪文みたいなやつもやってるの、うん、っていうね、
うん、
ここをやっぱちょっとみんなに教えてほしいよね。
そうだね、
うん、いやーこれどうしようかなと思ってさ、しかも本当にさ
全然値段が違うじゃん。ちょっとやってみてよあなた。
いや、やりたいんだけど、うん、値段が全然違うっていうかさ、その、うん、だからエステだと多分出力が全然違うから、うん、分かるけど、そう違うのは。でも20万みたいなさ、さっきの香水4万じゃないけどさ、だってさ、しかも20万で一生持つわけじゃないんだよ。
そうだよ、半年に1回とか1年に1回やり続けなきゃいけないでしょ。いやー、だからもうなんか始めるスタートのタイミングがもうちょっとこうギリギリギリギリ後ろの方に移していってやろうかな、
うん、
やりたいなと思ってるけど、まあな
ー。でもそれってなるべく早めにやった方がいいって人もいるんだよね。
うん、
いるんだよね、
うん、
でそれアンチエイジングとかまでいかなくていいから、うん、目が開くとか、本当目は開いてほしい本当にっていうさ、うん、思うんだよね。
ボトックス顎とか、うん、その方にしたら筋肉が死んじゃうわけじゃないですか。
まあ、あの麻痺させるんだもんね。
そうそうそう、うん、一回ね殺すわけですから、うんうん、そうするとやっぱり私たちなんて喋ってる半年間筋肉を使わない。
てかあなたたちはできないね、それはね、口喋る仕事はね。
でも多分やってる子はいるかもしれないけれども、でもそれはやっぱ怖いですよね。半年間筋肉使わないんだって思うと、そうだ、死なせちゃうんだって思うと、うん、そうですね、
そうだよ、
うん、でも私はやるよ。
やる？何やる？だからやっぱりおでこ？何や、もうバカみたいな女の話何回も聞いてる。おでこ？
おでこかな。
そんな堀井さんに持ってきたよ私は今。
ありがとう。
全米で大人気の、あの、
と
日本でようやく許可が出た、辛い疲れ弱った体にチョコラ BB ハイパー。
くれくれ
全米で大人気の。
あ、そうなの？
じゃあ嘘だよ。
嘘、びっくりした。はぁ、あ、嬉しい。なんかこのあたりで満足してるのがいいね。
これね、チョコラ BB ハイパー、効果があるのか、あなた次第って感じだけど。
うん。うん、ハイパーだからね、うん、タウリン、ロイヤルゼリー、そうアミノ酸、
しかも冷えてなかったから、
うん、
味のパンチがすごい。
あ、美味しい。
まあでもね、こうやってやっぱね、うん、いやでもやる、なんかやる。私とにかく目を開きた、とにかく
ちょっと目開いてきて。
言わないから生活をどうとかで言わないから、はい、でも、うん、放送後期の写真が目が私がいけるパチッてしてたら、うん、あ、ハイフやったなと。顎のラインがシュッと
する。そんな変わるのかな、ハイフって。
だから、ハイフも、なんだっけ、その、ハイフもいろいろ、なんかもう、ハイフって何って感じ。それなんか友達言ったら、なんか外国の友達が、ハイフォルション、ウェルフォル、ウェルレを見たら、え、ちょっと待って、今何言ったみたいな。なんかの頭文字らしいけど、で、その、ウルトラセル Q プラスと、ウルトラフォーマー3っていうのが、うん、その、ウルトラの世界があるわけよ。
うん、
父と母みたいな、うん。で、ウルトラの父、母、太郎みたいな感じで、いろいろあって、ウルトラセル Q プラスとウルトラフォーマー3の違いがわかんないですよ、調べてんですけど。
うんうん、
広範囲に当たるとか、こう、聞く時間が何とかとか、いろいろ、まあ、あなたが何やったか教えて、具体的に。うん、何が知りたいかっていうと、うん、どこで、エステなのか、美容皮膚科なのか、どっちか。で、何をやったか、
うん。
で、そのために何が解消されたか。
うん、
いくらかかって、どれぐらい持ったか。うん、やってよかったか、よくなかったかとか。
はい、
そのあたりを、
はい、
文殊の知恵しよう、また。
そうね、うん、そうですね、うん。こうなんかさ、闇の中に葬ってるものを全部さ、出していこうよ、
う
ん、みんなで。
そう、いいこと言う。
ね。
お掃除しましょう。
そう、やだ、掃除人。
そう、必殺掃除人。だから、引き続き、閉経の話も、
はい。
VIO の話も、
はい、
ね、来ておりますので、うん、そちらも、うん、最後にさ、ぶっこんでいい？
はい、いいよ。
最後にぶっこんでいい？
うん。
その、整形、美容、皮膚科。はい、いろいろある中で、この間、この間とか、去年読んだ本だけど、この番組でも盛り上がったセクス・アンド・ザ・シティやったじゃないですか。で、セクス・アンド・ザ・シティの著者の、原作者のキャンディス・ブシュネルさんが書いた25年後のセクス・アンド・ザ・シティっていう 本があって、50代60代になった彼女たちがどうやってマンハッタンで過ごしていくか、また女友達と集まってみたいなやつなんですけど、もう冒頭の最初の最初ぐらいでモナリザトリートメントっていうのの話が出てくるの。
へ
ー。でモナリザトリートメントって分かんないじゃん、なんだか、はい、で文章を和訳したやつを読んでもいまいちよく分かんないんだけど、うんうん、何かっていうと、
うん、紙じゃなくて
違うんです、
うん、
膣再生なんです。
へ
ー。膣を膣をもう一度若返らせるという膣内を、VIO の話の時に
必要、
そこです、聞いてください、
必要か、
お聞きください。だけど50を過ぎてもセックスライフをエンジョイしている人はいるわけですよ。でその時にここで人が分かれるんです。この話をした時に、他がために膣を占めるかって話ですよ。
うーん、
ね、パートナーに喜んでもらうために、うん、もしくは新しい恋をした時に、閉まった膣でいるために、なのか、自分の感度を良くするためなのか。で、なんか具体的には、それなんで聞いたかっていうと、なんと日本にも入ってきたらしいんですわ。モナリザが。黒船モナリザが。で、この間、女性誌の人の、編集者の人と喋ってて、したら、その人の知り合いの美容ライターさんが受けたんだって。で日本でも何個か種類があるのよ、またこれがウルトラシリーズみたいな感じで、はい、で、はい、モナリザトリートメント系の結局何かっていうと、せんべい布団をふかふかの羽毛布団にするんだって。
ああ、なるほどね。
ウケると思って、で、何でやるんですかってなるじゃん。
うん、
したらレーザーですって、うちらレーザーに頼りすぎてないかって話になって、
レーザーを中に放射するの、そうそうそう、か
レーザー棒みたいなの多分入れる
で、なんか
光ってましたって言ってたんですけど、股間があ
のなんか警備員のあの棒みたいなやつ入れるの、そうそうそ
う、だからウリャオで使うようなサイリウムみたいなの入れて中に、でサイリウムみたいなの中に入れたかどうか分かんないけど、それでとにかくせんべい布団をふかふかにしますっていうので、今東京と大阪しかその施術をやってるのは一病院ずつしかなかったのかな。でもモナリザトリートメントでもっと真面目な人もいて、いわゆる出産した後尿漏れが激しくなったとか、お風呂の中にお湯が入ってきちゃうとか、そういう人を締めるっていうのもある、うん、でただ締めるっていうのも基本的にはふかふかにする、
うん、
っていうのですごく良くなりますよって言われたんだって、
うん、
だけどさ、そんなの分かんないじゃん、
うん、
っていうことで、最高の話なんだけど、その私は知らないんだけど、その直接そのライターさん、前の彼とより戻したんだって。分かりやすい、分かりやすい、
やっぱ聞かないとね、
分かりやすい、
うん、ちゃんと結果を確認しないとね。
非常に良かったそうです、
でもなんかすごいハイクラスすぎて、ちょっとまだそこ、
ね、聞いた今の結論、美香ちゃん、うんうん、元彼とよりを戻したら大評判だったそうです。
そんな変わる？
だってもうさ、もう未知の世界線っていうか、
でもすごいね、
今マジで私せんべい布団なのか何布団なのかジャッジしてほしくない。なんかさ、自分の布団がど、何布団なのかっていう問題だよ。
なんか
別にあなた言ったじゃん、何のためって、で他がために布団をね、うん、圧縮したり膨らましたりするのかって、自分のためなのかパートナーのためなのか、ここに分かれるわけですよ、
うんうん、
でそのモナリザトリートメントの話、キャンディス・ブシュネルが書いたマンハッタンの話は、
なんかみんな欲しがるものが違うんだ
な。そう違う、安穏とした生活とかじゃないんだよ。それぞれ、それは旦那さんがその奥さんに50歳の誕生日でモナリザトリートメントをプレゼントしたんだって、そのキャンディス・ブシュネル、アメリカの話よこれ、
うん、
したら、だ旦那がちょ若返ってこいやってことじゃん、極端な話、うんうん、でやったら、うん、奥さん若い男と逃げちゃったんだ。いい話だなっていうさ。いやもうね、だからやっぱりあれですよ、あなたなんつった今、墓さらいをしようじゃなくて、ほら暗闇にあるものを全部出してこようって言ったじゃない、
うん、
まあ、女の墓さらいですよこんなの、
うん、
閉経もそうだし、うん、あの美容整形もそうだし、 VIO もそう、
自分で気づいててはいたけど、まあ誰に話すことでもなし、
そう、女の墓さらいとして、
うん、
あのモナリザトリートメントという施術もある、もしかしたらリスナーのうち一人はやってるかもしれないじゃん、やりましたモナリザ、
そうね、ちょっとそこの土の中は宇宙すぎてちょっと考えが及ばなかった、
土じゃない、土の中は埋葬、土葬、それは日本の習慣、
ね、土宇宙、
宇宙じゃない、
宇宙すぎて、
宇宙だよ本当に、
小宇宙だよ、
本当、はい、カナリアが止めた。カナリアが止めた。はい、そろそろって今カナリアが、炭鉱のカナリアが止めた。室中で止めた。
ちょ、苦しくなってきたん
だよ。そうね、苦しくなってきた炭鉱ね。それでは、今回はここまでにしておきましょう。大場さんでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。今、積極的に募集しているのは、地通中じゃなくて、なんだっけ。あれで美容整形とか、美容皮膚科でございます。
そうそうそうしましたか、はい、っていう。
送り先お願いします。
はい。番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp です。アルファベット小文字で、over です。
さあ、そして、私事でございますが、生きるとか死ぬとか父親とか、こちら私の原作本からのドラマ化、テレビ東京で4月9日スタート、深夜0時12分から金曜日、ぜひ見てくださいね。そして堀井さんの本も、はい、もうすぐじゃん。
そうなんです。4月7日音読教室というもので出しますので、ぜひ皆様ご購入されてください。
はい、4月7日が美香ちゃんの本、9日がジェンスのドラマでございますので、おーおーおー、
はい、
祭りでございます。よろしくお願いします。はい、それではまた金曜の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
オーディオムービ
ー。これは大人しか聞けない禁断のピンクフィクション。神のもとで出会った男と女のモイスチャーのラブストーリー。
禁断の国会室。
ご安心ください。ここでのことは誰にも漏れることはありません。
カーテンで仕切られた二人きりの空間。誰にも話せなかったことを語るうち、いつしかその時間は彼女にとってかけがえのない時間へと変わっていく。
絡んでしまった糸を解いていきましょう。
この作品は成人向けの内容です。一人でこっそりイヤホンやヘッドホンで聞いてください。詳しくはオーディオムービーで検索。無料で配信中です。
TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。